QIC。 愛知県尾張朝日市からいただきました。35歳主婦、ラジオネーム、ニューハイソックスマニア。
ありがとうございます。
山ほど届いていると思いますが、あえてボツ覚悟で投稿しちゃいますというのが、逆にボツにならなかったりしたというそういう例ですね。日産ゴーン会長の逮捕で、日産とルノーの関係がいろいろ言われていますが、それよりも何よりもゴーン容疑者はあれだけ高給取りだったのに、さらに私腹を肥やそうとしていたようですが、一体何に使いたかったのでしょう。皆さんが私腹を肥やすとしたら何に使いますか、ということでいただきました。一説によりますと、1年間の収入が19億だとか20億だとかっていう話ですわね。さらに、いろいろ不動産であるとか、いろんなものでこう、まあ、もうぬくぬくの状況になっているという、ことで、でなんですか、ブラジルでは、なんか、マンションのワンフロアが全部その日産が買ってると、でその所有者は現地のその日産の現地法人が、所有してるんだと、でその現地法人は、社長がゴーンになってて、で、社員の人数はゼロ。
うわ
だからもう実体のない会社が、そのブラジルにできてて、ちゃんと日産の看板上げてんだけど、営業してない、でそこの不動産持ってて、で、時々それをゴーンは使っていたという話であるとか、いろいろ言われていますけれどもね。どうなんですかね。これもう間違いなくあれでしょ、もうルノーと日産は縁を切ろうっていう、まあ、ルノーは切りたくないんだけど、ルノーからすれば日産っていうのはもう金づるだから、切りたくないはずですよ。でそれをその日産はもう出来の悪い亭主みたいなもんで、もう早く切りたいわけでしょ。だからその日産が傾いた時に確かに助けてくれたのはルノーであるけれど、やっぱ日産の方が頑張っちゃったから、ね、で結果的に売り上げドーンと上がっちゃって、ルノーの 1.5 倍ぐらいの売り上げが今もあって、でルノーとしては収益の半分ぐらいは日産から上がってくるその配当金がでなんとかなってると。だから日産から円を切られちゃったら配当金入ってこなくなるから、それ困ると、で、あとやっぱりちょっとフランスの会社っていうことをこう念頭に置かないとダメよね。やっぱフランスって、俺は昔からフランスって国がどうも気に入らない国の一つなんですけど、あいつらってやってることが嘘で塗り固められてるようなもんで、なんかね、自由、何でも自由な、こう自由なんていうの、例えばそのフランス革命で市民が自由を勝ち取ったみたいな、もう世界で最も自由主義な国っていうイメージはあるんだけど、やってることはあそこは社会主義経済ですからね、ほとんど。だからルノーも事実上国営企業だった。で国営って言ってるとまずいんで、とりあえず民間ってことにしてるだけだけど、結局大株主はフランス政府だし、だからやってることは NHK みたいなもんなんですけど、だからそういうようなところだから付き合い方考えないといかんのですけどね。私腹を、木上優子さんが私腹を肥やすとしたら何に使いますか。もう宝くじ買わなくていいですよ。
まあですね、買わなくていいですよね。
宝くじいらないですよ。今日朝ワイドショーを見てて、なんだっけな、デーブ・スペクターのやつを見てて、なんか頂点から一気に転落してしまった人たちの話をやってて、例えば女優の最近あんまり見ませんけど、ウィノナライダーが出てきて、80年代あれだけ売れてた女優が一気に消えたのは、彼女が万引き事件を起こしたからじゃない。ね。で、60数万円分洋服を一度に、もうカバンの中とか詰め込んじゃって捕まってっていうとこから始まるだけ。で、その話があった後に、あるアメリカの、普通の会社の社長さんがいて、まあ、それなりの売り上げもあって、豊かな生活をしていた幸せな家族だ。で、そこの社長さん、お父っつぁんが、宝くじを買っちゃったわけ。ね。で、当たっちゃったのよ、これ。上で何だっていう何百億円だか、ドーンと入っちゃって、で、でそれでそのお父っつぁんは善良な人だから、 地域に寄付をしたり教会を建てたりとか一生懸命こうで、あとその宝くじを売ってくれた売り場のおばさんにまで、うん、家を一軒と車一台とかをプレゼントするような偉い人で、それをその自分のものだけにしてはいけないと考えたんだろうね、うん、まあ可愛い孫娘にお小遣いをあげようつって、うんうん、毎週15万円ずつお小遣いは、
それは教育的、15
歳の娘に15万円ずつ渡したら、そうするとそのあいつ金持ってんぜってクラスから言われて、
うんう
んうん、でそのカツアレを受けるようになって、
うん、で
友達がいなくなって、でドラッグにはまるようになって、でドラッグ友達ができて、でドラッグ友達が自分の部屋で死んだり、で結局その女の子もドラッグで死んじゃう、うん、であともう家族がどんどんどんどんそういう不幸に見舞われて、で家も全焼して、で一文も死
ぬ、そのオーラがですね、
そうそう、であの時宝くじを破っておけばよかったっていう、そういうそういう話を聞いたら宝くじを買うのが嫌になるでしょう。
いや、それはないですそれだったらもう誰にも言わない方がいいですね。
ああ、そうですか、
やっぱりね、自分で持っとった方がいいですね。
まあともかく私腹を肥やすです。何ですか、ですか、
私この間は言ったと思うんですけど、まあほらマンション経営とか、
はあ、マンション経営
ねえ、貯金の
例えばさ、
はい、
年間に、
はい、
年間に例えばそうですね、ざっくりどれぐらいしておきましょうか、
はい、
まあゴーンさんのやつを考えたら19億プラスアルファでいろいろあったとして、
なんでそんなもらえるんですかね、
え、
社長って、
いやこれ外人だから、外人の相場なの、アメリカとか欧米の大きな会社の経営者っていうのはギャラが全然違うの、わかります？日本の経営者と全然相場が違うんですよ。だから例えばね、トヨタ自動車のね、トヨタ社長がいるじゃないですか、
うん、
ね、トヨタ社長が年間いくらもらってるんだから、この間いくらだったっけ、 2億に届かなかったと思いますよ、うん、1億何千万だったと思うんですよ、うん、あのトヨタだぜあのトヨタの社長がその1億何千万で、トヨタの副社長で外国から来てる人がいるわけだ、
うん、
ね、でこの人が何億だったっけ、十何億だっけ、
ね、
だから副社長の方が全然 でかいわけだから、これはあれよ、一昔前のプロ野球みたいなもんよ、
うん、
だから日本人の選手は、まあ、いくら何千万ぐらいでしたと、
うんうん、
ね、で、大リーグからそれこそ生え抜きのやつが来たら、
うん、
要するに1億円を超えるプレイヤーですとかっつって、で今はまあ日本人も随分ギャラが上がってきたけれども、うん、外人の方が高かったでしょ、だからその産業というかこういう企業のその経営の世界ではまだそういうのが成り立ってんだろうね、
うん、
まあだから、仮じゃあ年間30億収入があるとしましょう、30億毎年、嬉しい ね、
すごいね、
30億
だったら、
30億よ、毎月1億ずつ使ったってね、18億は余るから、
すごいね、
あ
いや考えられんすよね、1億
毎月1億使うってんだって結構なものです、どうやって使っていいか普通わからん、
わからないですね、
ほん
と、
だって1億あったらマンション建てられるでしょ、
あ、建てられます、
そんな超高層マンションじゃなければ、普通サイズのマンションだったら建てられると思いますよ、
うん、
まあ土地にもよるけど、
そうね、
そうすると下手すりゃさ毎月1個ずつ建てますって感じにして、
うんうん、
しかも無借金だから、
あ、そうね、
ああ
そうね、借金じゃないからね、ああ自分のお金だからね、
そしてほらもう何レジデンスキライユ1っていうやつが始まって
家賃
しで12月にはレジデンスキライユ12ってやつが12ってやつができてそれで、その次の年からは、レジデンス嫌いゆう、ルネサンス1ってやつから始まって、それで、レジデンス嫌いゆう、ルネサンス12まで行く。
外食ばっかりになるでしょうね。
は？
外食。
外食ばっかりになるって、
うん、家で食べなくなっちゃうでしょうね。
いやいやいやいや、まさかそんな外食なんかしないって逆に。
え、そうですかね。
あ、料理人が来る。
あ、でも料理人が来てもなんか家で食べる、なんかほらやっぱそこの店の雰囲気とかもあるからですよ。
いや、そういう時は行くだろうけど、
そうだから
毎日行ってたら飽きちゃうじゃん、それだったら。
いろんなとこですよ。
いろんなとこ行くったって毎日探すの大変よ。そんなに店なんかそうそう。
そうかな。
東京とかなら別だけど、熊本であるかい、そんなもんが。
だって別にもほら、交通費とかも全然気にしなくていいんですよ。
そうよ、もうプライベートジェット
だ、ね、そうですよ。だからいろんなとこ行けますもん。
だからもう自分のお抱えの運転士もいるし、パイロットもいるし。
だから家でわざわざ食べることはな、呼ぶこともない。
あ、そうですか。
うん。回っていくと思う。
僕も昔はね、ちょっとラーメンを食べたいなっていうんで。
でしょ、ピュッて行けたでしょ。
で言ってたんですよ。決してプライベートじゃなくてパブリックでしたけど。
それですよ。それです。
それなんです。ああ、俺ならもう何もうっていうかレストランごと持ってりゃいいわけじゃん。レストラン買っちゃうよね、俺。で、それでレストランをもう何十軒も持ってて、それで自分の気分で。要するにレストランを31個持ってれば、うん、ね、毎日違う店に行けるわけじゃん。うん、ね、日替わりで、もうまさにプライベートな31状態になるわけですよ。うん、
旅行とかもすぐ行けるからですね。
ああ。
気にしなくどこでも行ける。
いや、でも今度
ちょいとね、外国に行ってくる。
金持ちっていうことで命狙われる可能性ありますからね。
まあね、
だけどセキュリティも考えなきゃいけないですよ。
ボディーガードとか
ボディーガードつけなきゃいけないですよ、う
ん、まあ、そんなの余裕でしょうね。
屈強な、なんかこう
1ヶ月1億だけ使えるなんて。
ああ、
そんなのお茶の子さいさいです。
ていうかね、毎月何十億も入ってくるような人は、
はい、
毎月ってか、まあ、毎年ね、
はい、
入ってくるような人は、
うん、
もう増やせるもん、自動的に。
まあね、それだけのねあれがあるからですね。
ああ、
確かにね。
あ、まあね、
いいな。
続いて大阪府寝屋川市42歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
福島県で発生した一家7人が亡くなった住宅火災を伝える記事で、火の海、住民絶句、夫の携帯に熱いよというのがありまして、この見出しを見ただけで一瞬でゾッとしてとても嫌な気持ちになりました。怖くて記事を読めませんでしたが、読んだ旦那は炎に包まれながら旦那さんに電話したんだろうな、かわいそうになと半ば無関心な感じでつぶやいた後、おい缶ビールおかわりと言いやがったので張り倒してやろうかと思いました。で、今度は芸能事務所の社長から鍋に顔を突っ込まされたという動画ですよ。今夜は湯豆腐にするつもりだったのだけど、しゃぶしゃぶ用の豚肉が安かったので、しゃぶしゃぶにグレードアップしようと考えていたのに意気消沈です。
うん、そうでしょうね。あれ見るとそうなるでしょうね。
まあ別に我が家で旦那の頭突っ込まなきゃいいだけの話だから、しゃぶしゃぶを美味しく召し上がればいいと思う。
でもあれ見たらですね、やっぱ。
報道に振り回されるなと、えのきだ師匠から怒られそうですが、五感を揺さぶると言いますか、痛みを感じるニュースに弱い私です。もっと楽しいニュースないものでしょうかという。確かにこの俺も思ったけど、この福島の火事のこの記事、はい、それ伝える必要があることなのかなっていうのちょっと思ったね。もうその旦那さんの携帯にで、その奥さんがその火の海にの中でかけてきたらしいけど、うんうん、そこでその暑いって言ってそのままこと切れたという、まあ、事実そうだったのかもしれんけど、うん、それ我々が知ったからといってどうしようもないしね、うん、なんていうの、教訓にすらならないでしょ。読んで気分が悪くなるだけの、うんうん、記事だなと私も思ったんですよ。これ毎日新聞だったかな、うん、でまあこの芸能事務所の一件はまたちょっと別なケースで、
はい、
でまあこれはワイドショーでも繰り返し動画が流れていまして、確かに見ててゾッとしますわな。あんな煮えたぎってるところで頭突っ込むんだから、酔っ払ってるとはいえ、
いやー人間じゃないですね、あれ。
まあそれをそのやられた方もちょっといかがなものかと思うけど、やったやつ、そして周りにいたやつ、笑って動画撮ってるやつ、なんかその神経がこいつら麻痺してんじゃねえかっていうのがあって、でまあまあもちろんそのパワハラっていうことでくくっちゃうわけですけれど、そのなんかね、そのさっきほらそのハラスメントゲームの話がちらっと出て、いろんなハラスメントがあるっていう中で、確かにこれは ある意味パワハラなんだけれど、僕はちょっと最近ちょっとね、ハラスメントっていう言葉にね、非常にその、疑問というか、引っかかりを感じるようになってきて、今ほら、なんだってハラスメントになっちゃう
の。なりますね、はい。
で、それは、その、確かにもちろんその、人に対してやってはいけないんだなっていう、一線を越えてるなっていうハラスメントも確かにありますよ。ありますけど、これそんなに目くじら立てるほどのことなのっていう正直思うこともあるんですよ。ありますね。はい。でね、じゃあこのハラスメントっていうのがやたらとこう言われるようになってきたのはなぜだろうなってちょっと考えたのね、これは日本だけじゃなくて他の国もそうなんだろうなと思うんだけど、国が、はい、国の体をなさなくなってってんですよ。すげえでかいとこからいきますけど、で国が国の体をなさないっていうのは何のことを言うかというと、これは法なんです、法律。うん、国民、そこの国の人たちが、そこの国の国民であるっていうのは、これ法律によって規定されるわけですよね。憲法だなんだって言って。で、そこの国の人たちは国で決められたいろんな細かい法律によって縛られてるわけですよ。うん、で、こういうことやったらあんた刑務所入れちゃいますよ。下手すると、死刑になりますよっていうようなことまで決めてたりする。うん、で、いろんなこと細かにやっている。で、これをね、きちんとじゃあ運営して正しくよ、間違いなくやってるかっていうと、うん、どうも最近なんかね、そうじゃないだろうっていう気がする時があるのね、でということは法律に対する信頼性っていうのがどんどんどんどん薄れている。例えば日本で言うと何なのかっていうと、政治家が法律を守らんわけですよ、ね、本来政治家はやっぱり国のその仕事をするだろうなんだろうっていうことで法律を守らなきゃいかんわけです。でその法律を守ってないでいろんな汚職をやったりとかいろんな奴らがいて、でしかもそれをまた強弁する、で、で天津さえ今度憲法をどうこうしようっていう時に、まあ僕なんかこれはずっと批判してますから今もまた批判しますけど、安倍ちゃんですよ、ね、憲法を変えるじゃなくて、その自衛隊をただ認めさせようっていう、その言ってみれば一点突破だけでなんとかにお茶を濁そうとしてるんだけど、それもだってはおかしいんだよね。でそういったことで法律っていうものがきちんとその機能しなくなっている時に、その時にもう信用ならないから法律は、じゃあハラスメントっていう言い方をして、その自分を守るしかねえぞと、っていう、あんたがやってるのはそれハラスメントですよとなりますよっていう、一種のバリアなんだよね、バリアというかシールド。でこれがね、ちゃんとね、法律が機能しているのであればですよ、ハラスメントなんて言わなくていいんですよ。例えばそのスケベ社長がいて、スケベ上司がいてね、尻を触るとか、アルバスさえそのいやらしい言葉を投げかけるとか、これでさえちゃんと罪で裁けるんですよ。侮辱罪だとか、迷惑防止条例だとか、ね、場合によっちゃ強姦罪だとか、いろんなことが使えて、その法律をきちんと運用するならば、全部それで解決できる話なのよ。で、今回のこの、しゃぶしゃぶの鍋に頭突っ込んだのなんて、これ、強要罪とか、ね、傷害罪ですよ、完全に。だからハラスメントって言うんじゃなくて、これも罪なんだよ、これ犯罪なのね。で、それをね、ちゃんと、運用すればいいんだけど、
処理ができて
る。なんかね、例えばほら、その、この間、TBS の、スケベ記者が、ね、お姉ちゃんをレイプして、そのまま、うまいこと言い逃れして逃げてるじゃないですか、ね。で、あれにしたって、もう世界中からバッシングが来てるけれど、うまいこと逃げちゃってる。あれきちんとその、本当に警察がちゃんと調べて、その、で裏で安倍ちゃんの友達だからって言って忖度して捜査を途中でやめちゃうなんていういやらしいことをしてなくてちゃんとやってんだったら、ひょっとするとあの TBS の親父は捕まってる可能性があるわけよ。でそういうのやってないから信用ならない。でいろんなのあるよね、他の。例えば高知県で起きてる白バイの事件にしたって、明らかに白バイの警官が何をしてたか知らんけど、よそ見してたかどうか知らんけど、バスに、止まってたバスに突っ込んで、自ら死んじゃったんだけど、それがその、バスの運転手の方が悪いっていうふうに、その警察と裁判所がねじ曲げた判決を出して、どう見ても僕は無罪だと思ってるんですけど、あの運転手さんは。あの人は刑務所にまで行かされたわけですよ。で、ああいった姿とかを見ると、 これね、法律をちゃんと運用してないだろうこの国はって思う。なもんだからやっぱりそれがじわじわじわじわ国民の中にそのマインドとして入ってくると、守るため、自分を守るためにはハラスメントっていう武器を持たなきゃならないんだなってい うそういうことになってんのかなっていう、まあ気がしております。まあね、こういう、まあ耳だから、お耳汚しな記事というかニュースが多すぎるね、本当に。
でもこういう非常識な人もいるんですね。非常識っていうか、まあ、なんか本当に
だからこれ相当に酔っ払ってたっていうことはあるらしいんだけど、相当に酔っ払ってもやらないよな。
やらないですよ、どっかでやっぱ。
いやほら、例えばさ、確かにしゃぶしゃぶの鍋ですとね、でも火を落としてもうだいぶ経ってると、でちょっと熱いぐらいの時あるじゃん。それでだったら、それでやる、分かった上でやってんだったら、
あれだったらいいですよ。あのほらよくあるほら、あのね、熱いものを食べさせるあの鶴太郎とか、
うん、
だからああいう感じ
で、あれは分かってちゃんとその事前に実験をして、この温度なら大丈夫ってところでちゃんとやってるわけよ、計算して。でこいつは
火、顔ごとでしょ。
しかも火ついてるじゃん、あれ鍋、
食べ物の中にですよ。
まあ食べ終わったところだろうけれどね。
いや食べ終わ
った雑炊かなんかだろ、あれ多分ドロドロになってたから、はい、
ありえんですよ。
ありえないよ、どうも。まあまあ、あの異常ですよ、
異常ですよ、本当に。
お耳汚しの後はこちら、福岡県からいただきました、50歳馬車馬のようなラジオネーム、ウリトンチャモン、
ありがとうございます。
トンチャモンのほのぼの劇場なんかいろんなコーナーをみんな勝手に作り始めたような気がするけどねまあいいですけど、ちょっと待ってかね、
うん、
福岡市内で車を走らせていたところ、とてもほのぼのとする光景を発見。とあるカップルが手をつないで歩いておりました。まあそんなの今の日本なら普通の光景、うん、男性はごくごく普通のスーツを着た20代後半に見える日本人の、まあ、サラリーマン風の男性、うん、女性はなんとなんとヒジャブをかぶったムスリマ、
うん、
女性の場合ムスリマっていうの、
いやわかんない
俺よく知らないんだよ。ごく普通の日本人男性とムスリマのカップル、
うん、
顔立ちとしてはアラブ系、とても可愛らしいこの女性ね、
うん
うん、ああ幸せそうでいいなと思うと同時に、
うん、
この女性は本国に帰った後このような行動はできるのか、
うん、
まあね、この手をつないで歩くとかね、
うんうん、
日本でこんな自由を味わった後本国で暮らしていけるのかなどなど、他人事ながら心配してしまうトンチャモン。欧米であっても生き方の自由、宗教の自由、この根源的な、個人の感性を保障しているはずなのに、イスラムの一言で反感を買ってしまう昨今、こんな風景がイスラム系国家や欧米でさえはばかられるにもかかわらず、この国ではムスリマが人目を気にせず異性と手をつないで堂々と街を闊歩する、日本ってマジ自由と感じた次第です。このカップルがこの先もこのままであれば良いのになという、うん、この番組に似合わない、とってもいい、まるで NHK 昼の憩いのような、そんなお便りをいただきました。ありがとうございます。
ものものと二人を見て ね。
はい。そして、トンチャモンのリクエスト曲は、はい、人とようの花水木。
ああ、花水木ね。
どうでしょうか。流しますか。途中で絞るよ。多分ね。はい、ということで、お聞きいただきましょう。
押し上げて手を伸ばそう君、5月のこと、どうか来てほしい、水着はまんできる
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。